主の名を訴えます。今日もですね、私たちのために十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待して御言葉から学んでいきたいというふうに思います。先ほどからありますようにですね、カンボジアチームが今使わされておりますので、ぜひ皆さん覚えておいていただきたいというふうに思います。実はですね、この後礼拝の後ですね、直後から、教会で祈祷会を、カンボジア個人の祈祷会を行います。各クラスなども行われると思うんですけれども、まあ、そういったクラスに、まあ、合間を縫っていきますからですね、まあ、パッと礼拝の後パッと集まって、一つになって一緒に祈りたいというふうに思っています。出エジプト記を見て分かるというふうに思うんですけども、よく話をされるところなんですけども、アマレクとの戦いの時に、モーセが戦ってヨシアとアロンとフルが取りなしの祈りをしましたけれども、あれが教会の母体で形になるわけなんですね。ひな形になっているわけなんですけれども、使わされているまあ、イザヤ節たちが、カムジャチームが、まあ、ヨシアだとしたら、私たちがモーセとアロンとフルの役割ですので、しっかりと教会としてですね、お見せたがって祈っていただきたいというふうに思います。で、でまたですね、今日実はですね、ある緊張していることがありまして、何かというとですね、今週ですね、まあ、冬休みをいただいてですね、実家に帰ったんですけども、目的はですね、何かというと、私の実家でですね、佐賀なんですけど、佐賀から奈良山教会のオンライン礼拝を見るためにですね、とセッティングにしに帰ったわけなんですね。で、なので、まあ、今日から見ているというふうに思います。で、いつもですね、オンライン礼拝で見てくださっている関さん、ご夫妻もいらっしゃいますけれども、今日またですね、新しくオンライン礼拝のメンバーがですね、増えましたけれども、そういったこともあってですね、なんか妙なこう緊張をですね、私自身ですね、持ってやっておりますけれども、でオンライン礼拝ってやはりこうすごく大きなポイントなんですね。でいろんなところから、ある方のお知り合いの方もですね、今日オンライン礼拝見てくださるって新しい方ですね、おっしゃってくださっているそうですし、いろんな方々がですね、この反応を示しておられます。でこれからも選挙の一つのスタイルとなると思いますので、ぜひですね、皆さん、いろんな方に声をかけていただいてですね、なかなかこう実際に足を運ぶのは難しいと言われる方もですね、中にいらっしゃると思いますね。病気とか、どうしても家から離れられない事情があるとか、そういった方々のために、オンライン礼拝会さんどんどん用いていかれるというふうに思いますので、ぜひですね、お世話になってですね、お知らせしてあげていただきたいというふうに思います。で、いつものリコイ新聞をしようかと思いましたけど、ありませんね、今日前にですね、リコイ新聞が出ておりますので、ぜひ皆さんですね、買ってですね、読んでいただきたいというふうに思います。今回は、すいません、ありがとうございます。今回カンボジアチームに行かれています、中村牧師もですね、の証が載っています。あと、中身、まあ、私もパッと見ただけなんですけど、ザンビア教会ですね、ザンビア教会のスタートとか載っていますし、またそれから、白馬の、冬の白馬のことが載っていました。ぜひですね、覚えてお祈りください。でぜひ長崎教会からですね、多くの方が白馬の、冬の白馬にも行けるようにですね、覚えてお祈りください。冬の白馬はですね、まあ、読んでいただいたら分かると思うんですけども、たまものセミナーとですね、まあ、映像、まあ、コンテストがあるんですね。で、まあ、こういったのが、まあ、中心となっています。で、夏の白馬キャンプはですね、まあ、賛美大会がありますし、比較的ですね、まあ、いろんな方々がですね、ノンクリスチャンの方々でも、すごく来やすいような内容になっているキャンプなんですけれども、冬の白馬キャンプっていうのはですね、スネルゴイキャンプっていう名前があって、スネルゴイっていうのは道路者っていう意味なんですね。道路者のキャンプということでですね、なかなかですね、夏に比べてですね、あるこう教会からですね、行こうかなっていうですね、動きがですね、なんか腰が重たいキャンプになってしまってるんですけども、九州からですね、行くのがですね。で、ですがですね、非常に実はこれ重要なキャンプなんですね。で、やることが単語のセミナーと、映像のセミナーなので、ちょっとなんか難しそうだなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はこの2つっていうのはですね、これからの宣教の働きのすごく重要なポイントなんですね。たまものはもちろん、これからカリスマの働きですね。たまものセミナー。予言だとか癒しだとか、こういったたまものの働きですね。それから、映像の方はもちろんインターネットの働きですね。今オンライン礼拝のこと言いましたけれども、これからの宣教の働きのための、カリスマの働きの大きなポイントとなっています。で、こういったことを学んだり、また、実際ですね、この用いたりするところですので、ぜひですね、積極的にですね、まあ、参加していただければというふうに思っておりますので、まあ、興味持たれた方はですね、お早めにお申し込みください。それではですね、今日はですね、ダニエル書をですね、先ほどお読みしていただきました箇所からですね、言葉を学びたいと思いますけれども、6章全体から今日学びたいんですね。ちょっと長いので、16節から読んでいただきましたけれども、 ダニエルという人のことをですね、まあ、皆さんよくご存知だというふうに思うんですけれども、少しおさらいしたいというふうに思います。ダニエルという人はですね、まあ、ダニエル書の一章を見るかよくわかりますけれども、まあ、エルサレムにユダヤ人ですね。でエルサレムがバビロンによって、まあ、陥落してしまいますので、その結果バビロンに連れてこられた、まあ、捕虜として連れてこられた少年の一人ですね。で、そのバビロンの王様がその、エルサレムですね、ユダヤ人の中から、優れた、子供たち4人をですね、選び出すわけなんですね。ダニエルの他、あと3人、もう3人でですね、4人選びます。一章見れば分かるんですけれども、4人選ぶんですが、そのうちの1人だったんですね。で、そのダニエルたちは非常にですね、神様に油注がれていた人たちだったわけなんですね。なぜかというと、彼らは、彼らにとってバビロンというのは異国の地ですね。異国の地であるにもかかわらず、当然異国の地は異教ですね、他の宗教があったんですけれども、その宗教の教えにですね、屈服せずに、ただ唯一の神様である、その神様だけ、彼らはその地でも礼拝し続けていたわけなんですね。でそれゆえ彼らに神様が豊かな油注ぎを与えておられました。で、そこからダニエル書はスタートしていくわけなんですけれども、この6章というのはですね、そのダニエル書のこの後ですね、7章以降はどんどん予言的なですね、内容になっていくんですけども、この1章から6章までがそのダニエルの、まあ、歴史的な部分を描いた、章であります。で、そのところの、6章なんで、まあ、一番こう、まあ、クライマックスシーンというかですね、そういうところになります。で、クライマックスシーンという、このところですね、ダニエルの生涯の中で何が起こったのかと言いますと、先ほど読みしていただきましたけれども、実は獅子の穴の中に投げ落とされるっていうですね、非常に危機的な状況にですね、彼は陥るわけなんですね。で、この中でですね、獅子の穴に投げ入れられたことがある人はですね、いないというふうに思いますね。サファリパークで働いている方は別としてですね、なかなかですね、獅子の穴に投げ込まれることはないんですけれども、ダニエルはこの獅子の穴の中に投げ込まれているわけなんですね。で、その理由っていうのがですね、実はとんでもない理由だったわけなんですね。で、その理由というのが6章の1節からこの15節のまでの間に書かれています。で、ダニエル書の6章の1節をお見せしたいというふうに思いますけれども、ダリオスは全国に認知を持つ120人の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにしたとあります。つまりこのバビロンが非常に大きくなっていく、占領を重ねていく上でどんどんですね、領土が広がっていきました。で、そこで王様は大使を設けるわけなんですね。120人大使を設けて、まあ、その地方をですね、治めさせるようにした。で、それさらにその上に大臣を置いてですね、国全体をこう見るようにさせたわけなんですね。で、その中の大臣のうちに3人いるんですけれども、そのうちの1人がダニエルだったわけなんですね。で、捕虜として最初は連れてこられたこのダニエルが、ここまでですね、大臣として国の大臣としてこの最もですね、国の王様に信頼を置かれる存在となってここで用いられているわけなんですね。で、で彼はそういったところに今立場として大臣としていたわけなんですね。で、それだったんですけども、彼はですね、あまりにも秀でていたわけなんですね。そしたらどうだったかというと、彼の同僚ですね、2人の残りの大臣がですね、彼のことをですね、妬むわけなんですね。で、まあ、いつの時代にあっても妬みっていうのがあるわけなんですね。で、3節からありますけれども、時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと進めたが、何の口実も欠点を見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点を見つけられなかったからであるとありますね。で、ダニエルがあまりにもですね、秀でていた、素晴らしい、神様の油注ぎによって素晴らしいですね、実績を持っていたために、他の大臣たちが妬んでしまうわけなんですね。で、何とかして彼がですね、まあでしかもその上、王様はこの3節にあるように彼を任命して全国を治めさせようとしたってありますから、さらにですね、立場を与えようとしていたので、それはいけないとですね、大臣たちと間のプライドですね、まあ、 終わらされる中で、彼こいつダニエルをこいつだけを行かせるわけにはいけないっていうような思いからですね、彼を陥れようっていうですね、魂胆にですね、彼らは持つようになっていくわけなんですね。で、どうしたかというと、彼のですね、口実を見つけようと思ったんですが、彼には何の欠点も見当たらないわけなんですね。だからどうしたかというと、5節からですね、そこでこの人たちは言った、私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣の大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように、国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死なのに投げ込まれると、王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名したと。ここで大臣たちが持ちかけたのは何かというと、王様、あなただけしか人々が崇められないようにしてくださいっていうような法律をですね、作ったわけなんですね。で、その法律を作ることによってダニエルを陥れようとしたんですね。なぜならばダニエルはずっとですね、誠の神様だけでしか仕えてなかったわけなんですね。で、そのことを彼らは知っていたので、この法律を作ってしまえば彼が神様にですね、礼拝、神様、誠の神様を仕える、誠の神様に祈る、その姿を知っていたので、必ず彼がこの罠にですね、陥って、彼を、罰することができるっていうふうに彼は考えたわけなんですね。で、王様も王様でですね、ちゃんと考えたのかどうかわかりませんけれども、自分がですね、崇められる、褒められるっていうことでですね、気分を良くしたのでしょうかね。あっさりとですね、それに反抗するわけなんですね。それを法律として決めましょうってですね。で、そして、それが実際に法律としてここで定められてしまったわけなんですね。で、これはとんでもないことです。国として偶像崇拝をしろっていうような命令を出したっていうことなんですね。なので、とんでもないことなんですけど、これが決められてしまったわけなんですね。で、ダニエルは当然それはしませんでした。で、それをしなかった結果、彼は獅子の穴に投げ込まれていったわけなんですね。で、獅子の穴の中に、ね、投げ込まれてですね、ちょっと一つ飛びますけれども、16節以降ですね、そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたを救いなるように、一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の委員と、貴人たちの委員でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして、食事を持ってこさせなかった。また眠気も及ぼさなかった。王様もですね、信頼していたダニエルだったので、処罰がですね、ダニエルに課されている間はですね、断食をして、彼も眠ることもできなかったほど、こう思い患っていたわけなんですけれども、言った状況があったわけなんですね。で、当然、獅子の穴に投げ込まれていますので、死んでしまうのが当たり前だったわけなんですね。なので、彼は、ダリオス王もここで、食事もそれは断食をして、そして本当に眠ることもできない日々をここで過ごすわけなんですね。で、19節ですね。王は夜明けに火が輝き出すと、すぐ獅子の穴へ急いでいった。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神は、あなたを死から救うことができたか。悲痛な声でこういうふうに言います。で、すると、21節、ダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますよ。私の神は御使いを送り、父の口を据えてくださったので、死は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。ダニエルが穴に投げ込まれてしまって一晩だったんですけれども、彼には何の傷も認められなかったんですね。ただ、生きて帰ってきただけではなくて、何の傷もつけられなかったんですね。ここに出てきた獅子がですね、心優しい獅子だったわけじゃないんですね。当然、獰猛な獅子だったはずなんですね。 牙もあれば、牙もあれば、あの鋭い爪を持っていたというふうにもですね、あのどんな動物好きな人だったと、あったとしてもですね、死なに投げ落ちてしまったらですね、あの絶対怪我してしまうはずなんですね。あの私実家にですね、猫飼っているんですが、久しぶりに帰ったらですね、猫に引っかかられましたもんね。で、あの久しぶりなので、お前誰だみたいな感じでですね、引っかかられてしまったわけなんですけども、猫に引っかかられた際もあのシャッてですね、こうかすり傷つくんですけども、そのかすり傷一つ、この死の穴に投げ込まれた何よりはつかなかったですね。なぜかっていうふうに書いていますね。彼が神に信頼していたからであるっていうふうに書いています。信頼っていう言葉ですね、よくいろんなところに出てきます。一番最初にですね、あの皆さんともに思い浮かぶのはですね、あのローマ書の言葉ですね、彼に信頼するのは失望させられることがないですね。信頼っていう言葉ですね、すごく聖書の中でですね、大きく多くですね出てくるわけなんですね。で、詩篇にもたくさん出てきます。神様を信頼し、よりどころとするべき、するものは救われるっていう言葉ありますし、いろんなところで神様を信頼するっていうことが出てくるわけなんですけれども、この信頼するっていうことの言葉ですね、具体的に何を表すかというと、信仰ということになるわけなんですね。神様を信じ、より頼むですね。今信頼という言葉はただ具体的に言っただけなんですけども、信じてより頼むですね、これが信頼ですが、この信頼という言葉はですね、あの神様を信じるということになってくるわけなんですね。神様を彼が信じていたので、彼はですね、助け出されたわけなんですね。で、私たちもですね、あの時にですね、獅子の穴に投げ落とされることって実はあるわけなんですね。それは何もライオンの巣に投げ込まれるということだけ限定しているわけではありません。第一ペテロの手紙にこういうふうに書かれていますね。悪魔が吠えたける獅子のようにあなた方の周りを動き回っていますということがありますね。第一ペテロの5章ですね。実は聖書は獅子のことを何て言っているかというと、これをサタンだというふうに言っているわけなんですね。サタンが吠えたける獅子のようにして私たちの周りをうろついているですね。この教会を出てすぐ外に出たらですね、もう、うろついてたりするわけなんですね。サタンがですね、こう吠えたける獅子のように、もうあの吠えたける獅子ってどういうことかというと、もう獲物をですね、もう定めてですね、狙いをつけているわけなんですね。獅子もですね、ちゃんと分かってるんですね。あいつを今攻撃すればあいつをやっつけられるですね。皆さん動物番組とか見てらっしゃるというふうに思うんですけど、見たことあると思うんですけど、動物番組見るとですね、弱ったシマウマとかをですね、強烈にですね、ライオンが襲うシーンがですね出てきますけど、そういった感じで吠えただける獅子のようにしてサタンがいるわけなんですね。なので私たちの人生の中にもライオンと対峙したことがなかったとしても、サタンと対峙するシチュエーションっていくらでもあるわけなんですね。で、そのサタンっていうのは何をするかというと、おとなしく黙っているようなやつではないわけなんですね。私たちに害を加えようとしています。傷をつけて私たちをあわよくば殺そうとしてですね、この永遠の死に至らしめようとして、私たちの人生を滅ぼそうとしてくるのがこのサタンであるわけなんですね。このサタンが私たちの周りにですね、いつもいるわけなんですけれども、しかしそのサタンに対して私たちがどのように対処していくべきかどうかっていうのがですね、ここに書かれているわけなんですね。それが神様に信頼するっていうことなんですね。で、今もしですね、今ですね、私たちそれぞれのですね、お一人お一人の人生の中で、もし今実際に何かこうまさにこうライオンの獅子ですね、獅子にですね、対峙している状況、シチュエーションに置かれているっていうような方々いらっしゃるかと思いますね。もう絶対に強いですね。もう絶対もう命が危ない、絶対もう怪我してしまう、このまま行ったらもう自分には損害しか受けない、損害を被るしかないっていうような状況ですね。そういう状況を聞いておられる方がいらっしゃるかというふうに思うんですけども、ぜひですね、神様に信頼していただきたいというふうに思います。神様に信頼しているときにだからこそダニエルは傷一つつけなかったわけなんですね。で、本来ですね、15分のメッセージだったらですね、ここでまあ感謝はおしまいなんですけども、今日はそうではありませんので、さらにですね、実はこのダニエルがですね、ここで神様に信頼し続けることのできた秘訣っていうのが実はあったわけなんですね。今実はですね、後半の予言の時にですね、ジェイコブ氏が予言の時に言われましたけれども、実はダニエルのですね、この生涯の中でですね、彼がですね、していたことがありました。6章、もう一度戻りますけど、6章のですね、9節で、ダリオス王がその文書に反抗した後の文章ですね、10節からですね、 ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った、知ったわけなんですね。その法律ができたことを知って家に帰りました。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたですね。彼はですね、この法律ですね、とんでもない法律ができたことを聞きましたですね。神様を礼拝してはいけない、そして王様ですね、この偶像崇拝をしなくちゃいけないっていうような法律を彼は聞いたんですね。それを聞いて彼は家に帰ったんですが、そこで彼は何をしたかというと、その法律もですね、そのとんでもない法律なんかもう無視したわけなんですね。そして、彼はいつものようにですね、日に三度ひざまずき、神の前に祈り感謝していた。面白いですね。聞いたんですよ、この法律ができたんだ、もう何かしたらダメだっていうことを聞いたにもかかわらず、彼はそれでもいつものように神様に向かって祈り、そして感謝をしていたって書いてるわけなんですね。で、実は私たちの人生の中でですね、この獅子の穴に投げ落とされるようなことって起きてくるわけなんですけども、そこで感謝をするって、ここで祈る、ここで神様に信頼するっていうのはですね、もちろん大切なことなわけなんですね。で、困った時に神様の時に助けを求めに行くってですね、絶対絶命の時に神様に助けを求めに行くっていうのはですね、もちろんその祈りに神様を答えてくださるわけなんですけども、実はこれはまだですね、まだ入門編であるわけなんですね。神様に信頼するっていうことに関してですね。で、実は神様に信頼するためにはですね、実は非常に大事なことがあるわけなんですね。で、何かというと、日々の生活の中で、ダニエルはしていましたね、日々の生活の中で神様に向かって私が祈り、神様と感謝をし、生きた交わりをする、いつも神様と交わっていることが大切なんですね。だから大事な時に感謝ができる、だから大事な時にもう自分が死んでも仕方がないと思えるようなその状況の中であったさえも、ダニエルはここで神様に信頼し続けることができた。だって普通に考えて信頼することなんかできません。獅子の穴に投げ込まれてですね、もう死んでしまうって分かるんですから、ここでですね、なんとかしてですね、この穴にですね、この蓋をされてるんですけども、その蓋をどかそうかとかですね、どこか逃げ道は他にないものだろうかとかですね、探してしまうのが人間なんですね。それが人なんですけれども、彼は微動だにしていませんね。ここに見る限り微動だにせずに、なんかこうもうまるで表情も変えなかったかのようにして、この試練を乗り越えてしまっている。それなぜかというと、彼が毎日神様に祈り、そして感謝を捧げている中で、どんな状況の中からでも神様が助け出してくださるんだということを十分に知っていたんですね。だから彼はこのいざという時ですね、このもう自分の命が危ないという、この絶対絶命のこのピンチの中でさえも信頼することができたんですね。いざですね、信頼するっていうことを私たちが思ったときにですね、ちょっとそのときにですね、ふっと思ってですね、神様助けてくださいって思ってですね、ふっと思ったとしてですね、なかなかですね、それをですね、信頼し続けることができないというふうに思うんですね。もうましてや、自分たちの危険が危機迫っている状況の中ではですね、なんかもうそれどころじゃないみたいな感じになってしまってですね、なんとか自分でしようというふうに思ってしまうというんですけども、この神様との日々との交わりがなければ私たちが神様に信頼することはできないわけなんですね。で、信頼という言葉はですね、先ほど信仰ということを使いましたけれども、私たちの信仰の歩みの中で神様が語っておられることがあります。で、このダニエルもですね、実際にしていますけれども、このダニエルはこの時祈り感謝をしていたって言いますね。実は祈ること、それから感謝をすることっていうのはですね、実は私たちが神様にこれから信頼して歩んでいく上において非常に重要なポイントなんですね。で、感謝っていうことから繰り返しずっと私語られているんですけれども、これをですね、毎日取り組むかどうかって、それがですね、ものすごく大切なんですね。で、寝て起きてですね、一日何もないですね、一日こう何もないというのは、その嫌なことが何もないという方はですね、なかなかないということですね。何かしら小さな些細なトラブルとかあったりするというふうに思いますね。猫に引っかかれたりだとか、財布を落としたりだとかいろんなことですね、 人間関係うまくいかないとか、学校に行っても私会社に行ってもなかなかうまくいかないとかいうことがあるというふうに思うんですけども、毎日の人生の中でその一つ一つの事柄に関して私たちが感謝を捧げていく、あるいは祈っていく、これを実践していくと私たちの人生の中にですね、神様に対する信仰というのが着実にですね育まれていくわけなんですね。でそれが私たちの本当に大きな試練であったときに、私たちが神様に信頼し続けることのできる力と土台となっていくわけなんですね。曇り寺のですね、1月号の証の中にですね、ある姉妹の証が書かれています。これは学生の時代のですね、その方が学生時代の時に部活に入って、吹奏楽かなんかの部活に入った時に会った経験を書かれていたんですけれども、その部活に入ってですね、全然ですね、すごい楽しかったんですけど、全然土日にですね練習に行けなかった。神様を礼拝したいと思ってですね、土日は教会のいろんなコンサートがあったりとか礼拝があったりするので、土日に教会に行かなかった。そしたらどうなったかというと、吹奏楽の中で部活動の中ですごく立場が狭くなった。でしまいには先生に壊れた楽器をですね渡されたと。ですごくですね陰湿なですね一緒に会ってしまうわけなんですね。でクラスのみんなからもこう省かれてしまって、まあいじめられているような状況になってしまったわけなんですね。でその中 で、まあ、で彼女たちもですね、ものすごくですね、苦しいなんですけれども、お母さんに相談してですね、お母さんに相談したらとにかくそれで感謝しなくちゃいけないということで、感謝ですねし始めたそうなんですね。で彼女たちにとってはですね、決してですね何もこう悪いことをしているような状況ではないですね。このダニエルと同じように神様を選んでですね、結果もう仕打ちがこれかっていうような状況なんですね。でその結果彼女たちがですね感謝をしていくわけなんですね。でなかなか状況が変わらないですね。友達がいろんなこう友達がですねいて、この物質のものを取ったとか、あなたが盗んだんでしょうっていう噂を学校中に広めたりだとかですね、学校中にこういろんなこう悪口をですね広めていくわけなんですね。で本当にこの状況が悪くなる一方の中で彼女たちが感謝し続けていった結果どうなったかというと、ついにある時逆転するわけなんですね。その誤解、全ての誤解が完全に解けてしまうわけなんですが、解けただけじゃなくて、その自分をいじめていた生徒たちが退学寸前に追い込まれるわけなんですね。それはいけないって言ってですね、その彼女たちをいじめたから退学するっていうような状況になってしまうわけなんですけども、それはいけないって言って彼女たちがその友達たちを守ったことによって、友達たちとのすごく熱い友情が生まれるわけなんですね。でそしてそればかりじゃなくて、学校でも先生方たちもすごくもうなんですかね、こう目をつけていた存在だったんですけども、彼女たちのことを先生たちが見直してというか、もともと何も悪いことをしていませんので、彼女たちのことを先生たちがですねもう一度ですね話を聞いてくれるようになってですね、なんとですねその高校では白のソックスしかダメだったのが、彼女たちがですねそれがダサいということでですね、その先生たちがですねいろいろこれから学校を改善するってどうしたらいいだろうかっていうことをですね彼女たちが聞くまでになったので、白のソックスがダサいって言ってですね、紺のソックスにしてくれってですね訴えた結果ですね、学校の校則が変わって紺のソックスになったわけなんですね。学校の校則を変えるまでの存在にですね彼女たちはなったわけなんですね。で逆転したわけなんですね。それまでも省かれていてもうダメだった彼女たちが感謝を実践していく中で、学校のシチュエーションがガラリと変わっていたわけなんですね。で私たちの人生の中で感謝をするってすごくですね簡単にですね、感謝をする感謝しますっていうことですね、感謝しますっていうこの言葉自体はですね簡単に言えるというふうに思うんですけども、なかなかちょっと実践するかどうかっていうのはなかなか難しかったりするんですね。いざとなったら感謝するわよ、ね、いざとなったら危ない時になったら感謝するわよっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、でもですね土台がなかったらいざとなったら感謝できないんですね。いざとなってですねもうどうでもいいみたいなですね、死の穴に自分が飛び込んでいってですねもうどうでもしてって言ってしまうわけなんですね。私たちはですね日々の生活の中で神様を知っておく必要があるんですね。でその人が本 本当に神様を信仰が育まれて神様に信頼するというです、ね、ところに立っていくと思います。でぜひです、ね、皆さんの生活の中 で, です、ね、信仰をです、ね、実践していただきたいんですね。ダニエルは日々3度これをしていた、いつものようにいつものようにと書かれていますけれども、もうその時だけじゃなくていつものように毎日毎日彼がしていたようにぜひこの実践をです、ね、していただきたいというふうに思います。で最後に自分自身の証をして終わりを閉じたいというふうに思うんですけれども、1年前ですね、それ職場であったことなんですけれども、私は今アルバイトですね、しています。まあ、だから時給なんですね、時給での、生活なんですけれども、やはりこう時給が変わるとですね、いろいろですね、喜んだり怒ったりですね、いろんなですね、あるわけなんですね。時給っていうのはものすごく今アルバイトをしている人間にとってはすごく大事な話だというふうに思います。10円違えば、100時間で1000円違いますけれども、まあ、すごくですね、まあ、小さな金額の話ですけれども、私が勤めている職場でのですね、基本給というのがですね、もともとがあって、もともと基本給は750円だったんですね。で、ある程度こうできるようになったら770円になって、ある程度できるようになったら800円になってっていうような、職場だったんですね。でそれでずっと私は、勤めていて長く勤めたこともあってですね、まあ、800円の時給になったわけなんですね。で当然、800円の時給になったのでそれだけの仕事はしなくちゃいけないですね。まあ、簡単な、まあ、アルバイトなので、まあ、簡単な作業であるというふうに思うんですけども、まあ、そのお店の商品の管理とかもですねするようになっていくわけなんですね。まあ、ある仕事を任されるようになっているわけなんですね。でところが月日が経つうちにですね、あることをですね、指摘されたわけなんですね。店長がいて、その上にエリアマネージャーって言ったんですね。エリアマネージャーってその地域ですね、地域は、まあ、部長さんですね、部長さんがいるわけなんですけれども、そのエリアマネージャーがですね、変わったんですね。エリアマネージャーが変わって、一つ一つの店舗をですね、自分の担当している店舗をですね、一店舗ずつ点検していくわけなんですけれども、私の店舗に来たときにですね、そのエリアマネージャーがですね、気づいたことがあったんですね。あれ君、日曜日働いてないねって言ってくるわけなんですね。そうですね、働いてません。で当時は、ね、土曜日も働いてなかったんで、土日働いてませんっていうふうにですね、言いました。で、それは、まあ、今までずっとそうだったので、まあ、普通にそれを答えていたんですけれども、そしたら何かと言って、就業規則というものをですね、取り出してきてですね、このお店で働く上でのルールっていうのがあって、このお店では土日働いてくれないと時給を800円上げることはできないんですよって言われたわけなんですね。で、ってですね、そうなんですかっていうことで、私もですね、それ知らなかったんですけれども、それ言われて指摘されてしまったわけなんですね。で、どうだったかというと、これはルールだからって言ってですね、770円落とされてしまうわけなんですね。せっかく上がった時給がですね、また下がってしまったってですね、思ってですね、がっかりしたんですね。で、がっかりしました。で、そのがっかりしたんですけども、がっかりだけにとどまらなかったんですね。何かというと、その後ですね、そのエリアマネージャーが変わって、その時給を落とされて、その後の、4月ですね、4月になってですね、今度は基本給そのものを、会社全体として下げます、今まで基本給750円だったら720円にしますって言われたんですね。なので当然一人じゃなくの時給もまた変わるんですね。で結果どうなったかというと、私はですね750円に戻ってしまったわけなんですね。それまでの基本給の同じ時給になってしまったわけなんですね。いや、たまらないとそれまでですね800円から750円なので50円の差があるわけなんですね。50円の差があったらなかなかの差だなというふうに思うんですけれども、まあ、この差がですね生じたわけなんですね。で、私たちはですね土曜日ですね、で働いてですね、こうハンバーグ焼いてる暇でないので、どうしてもですね休まなくちゃいけないし、まあ、会社がルールだというならば、まあ、それを従わなくちゃいけない状況だわけなんですね。なので、ですが、実際問題として生活として その地球が避けられたことはあまりにもですね、痛手だったので、とにかくこういう感謝するしかないわけだったんですね。で、日々感謝をしていきました。日々感謝をしていきました。で、日々感謝をしていく中で、なかなかこう状況ですね、うまくいか、こう改善されることはないんですね。750年ずっと働く日が何ヶ月か続くわけなんですね。で、何ヶ月か続いた後に、エリアマネージャー、その同じエリアマネージャーの方なんですけども、私の時給を下げた方ですね、また来られた時にですね、その時にですね、750円にする必要はないだろうということですね、770円にしてくださったわけなんですね。あ、よかったってですね。でも、それが一番上限が770円だというふうに思ったわけですね。で、あ、770円で、にしてくれるんですねっていうふうにエリアマネージャーと話していて、それで、OK いただいたときに、その月の、雇用契約ですね、雇用契約、すみません、生々しい話で、雇用契約をしてですね、雇用契約をするのに、店長とですね、話しているときにですね、じゃあ、松本君、時給はこれでっていう話になったんですね。で、見てみると、770円と思ってたんですけども、見てみると違ったんですね、800円だったんですね。もうなんだこれはってですね、で、店長に言ったんですね、間違えてますよ。この間エリアマネージャーが来て770円っていうふうに言われたんですけどっていうふうに言ったらですね、いや800円でいいよって言われたんですね。あ、それはちょっと、で私もですね、 ありがとうございますって言いながらも、でも日曜日寝れませんよ日曜日仕事出てこれませんけどいいですかって言ったらですね、それはもういいんだ、とにかく今働いてずっと働いてくれてるから800円でいいんだっていうふうに言ってですね、時給戻してくださったわけなんですね。で、私としては上限が750円、基本給は750円下げられているので、基本給は720円下げられているので、上限が770円までと思ってたのが、それを超えて800円まで超えていったわけなんですね。それまでよりも、クラスがいろいろあるわけなんですけど、上のクラスでの時給に換算されていたわけなんですね。店長候補生がですね、いただく時給なんですけども、その時給をですね、店長にはならない私がですね、いただくことができるようになったわけなんですね。で、これは私自身としてはですね、ものすごく嬉しかったんですね。で、日々の生活の現場の中で、このことを体験したんですけれども、毎日ですね、1時間働いて、こんだけの時給って思いながら働くとですね、やはりですね、気がですね、あまりこう乗らない時もあったんですけども、それでもやはり感謝をするっていうところに立つ中で、神様の手が私はそこに置かれたわけなんです。他にいないんですね。他の店舗を見ても、私のエリアだけではなくて、他の他の、全国の店舗を見ても、土日休んで時給800円もらってるやつっていうのがいないんですね。なので、これは会社の中でもですね、すごい特殊な人間であるわけなんですね。これが起こったのは、確かに神様の手がそこにあったからだったんですね。で、神様に私たちが感謝を持って、日々の生活の中でですね、神様に感謝を持って歩み出すと、いろんな事柄が人生の中で起こってきます。それは、もちろん、獅子の穴に投げ込まれるようなことも日によってあるというふうに思いますが、その獅子の穴に投げ込まれるような出来事でさえも、神様が勝利を表される一つの、ポイントになってしまうわけなんですね。ダニエルはこの時、神様の勝利を見た、この時素晴らしい神様の栄光を見たのは、彼が神様に信頼し続けていた、このことにあったわけなんですね。なので、ぜひですね、皆さんもですね、神様に信頼して歩んでいただきたいというふうに思います。で、いざという時にはできません。ぜひ今からですね、今日からですね、まだですね、身についてなかった、感謝することが身についてなかったという方がいらっしゃったら、今からですね、ぜひですね、取り組んでいただきたい。教会は感謝と賛美に、ね、満ち溢れるということがものすごく大切なんですね。全世界のいろんなリバイバルが起こったその教会において、どの教会においても賛美があって神への感謝が溢れている教会なんですね。で、私たちの教会がリバイバルに召されているわけなんですけれども、この教会としてこの感謝と賛美の教会が満ち溢れていくとき、私たち一人一人のうちに、人生のうちに感謝と賛美が満ち溢れていくとき、確かに神様の力となってですね、この教会に現れてきますので、ぜひですね、それも取り組んでいただきたいというふうに思います。で、神様に信頼するものは適切にされることがありません。ぜひですね、神様に信頼して共に歩んでいきたいというふうに思います。それではお願いいたします。 愛する天皇様、皆様ありがとうございます。どうぞ私たちが神様の御前に立ち、そして信頼して、歩んでいくことができますように、中に導いてくださいますように、今からお願いします。最後に癒しのためにお祈りしたいというふうに思います。お一人一人それぞれの病のためにお声でお祈りいただきたいというふうに思いますし、また、選手は皆が罪人と言っています。今、短く不要なものを提供しますので、不要なためのお祈りをお願いしてください。愛する天道様、今どうぞ一人一人の体に触れてくださり、また霊に触れ、また心に触れ、あなたが健やかにし、あなたの癒しの力を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、病を今完全に癒されよ。癒されよ。癒されよ。病をもたらしてきた悪しきの力をイエス・キリストに導き、縛れ。カンボジア人から見た方にイエス・キリストに導き、縛れ。今どうぞ風邪をひいている方に触れてください。風邪を感染に出してください。喉に触れ、また鼻に触れてください。咳や鼻水、これを止めてください。お願いします。イエス・キリストにあってこの風邪を今感染に治れ。風邪を今感染に癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストにあって命じるこの神経、神経の、神経のこの患いな、神経の部分に触れてくださいませとします。イエス・キリストのところ神経の感染に治れ。この腰を今感染に癒されよ。癒されよ。癒されよ。腰を今感染に癒してくださいますようにお願いします。アーメン。皆様ありがとうございます。どうか主が豊かに行くから主に導いてください。感謝いたします。感謝して主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。それではお立ちください。